シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
メリークリスマス、石山です。もし
は
か
い。
したらクリスマスじゃないかもしれないけど。
あれですね。僕がうまく配信できればメリークリスマス
怖い。
です。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
という雑談会ですかね。
今回はね、まあ、おそらくクリスマスの近辺に配信されるであろうという予想のもと、まあ、クリスマス映画の話をしようかなと。もうちょっと数日前にロンペさんに LINE しまして、
そうですね。
いつもだったら雑談会は、まあ、不意打ちという形になるんですけれども、まあ、あらかじめ、そういうことでいきませんかというふうな打診をしてみるという試みなんですけど、クリスマスって各ご家庭でいろいろ過ごし方あると思うんですが、ロンペさんのお家なんかはお嬢様がいらっしゃいますけど、どんな感じなんですか、毎年は。
まあ、例年だと、うちはあんま出かけたりしなくて、クリスマスご飯買ってきて、家で食べるっていうの
い
が、
やー、いいじゃないですか。
なんかね、子供ちっちゃい子とか、子供あんま食べなくても、夫婦だけで、うちはね、なんかね、クリスマスっていうと、テイクアウトできる、ディーン&デルーカってとこあるんじゃないですか。そこでなんかうまいもん買ってきてほしいけどね。
ええね。あれは？サンタさん、いつまで信じてる問題みたいなのあるじゃないですか、お子様の。今はまだ、何歳？
もう小6。
あ、小6ともなればもうあれか。
まあ、もうね、なんとも言ってないですけど、まあ、さすがに信じてないと
まあ、
思
です
う。
よね。でも、プレゼントとかは？そういう体で一応やってるんですか？
ああ、いや、もうそういうふうにはしてないかな。あ、
普通
で
に渡
も、
してる？結構大人なんですね。
いや、でも、どうなんだろうな。なんか何歳までだよとか言ってたような気がするな。そこまでは信じてたのか、どうかってとこです
でもなんか、ロンペさんのお嬢さん、大人びてるとこあるからね。
よ。ああ、でも、なんか、どの時点かまでは本当に、なんだろうな。なんか、信じてたような気がするっていう。僕なんか全然信じてなかった。
ロペさん自身子供の頃ってクリスマスってどんな感じでした？東京のクリスマスってどうなったんだろう？
なんか、僕、幼稚園が、お寺がやってる仏教系の幼稚園だったんですよ。でも、その園長先生、
やるよね。
というか、まあ、お寺の住職の先生ですけど、が、サンタさんやって、なんかその時点で僕、だから、もう、
違和感。
違和感 不 信
確か
感
にね。
だったなーって、幼
あるか
稚園、
もな。
子供だったな。
なんかあの頃って、クリスマスの日の夕方になってくると、テレビで、なんかアメリカのクリスマスっぽい番組をそれこそやってて、
そうでしたっけ？
新潟だけ？なんかね、どの曲かわかんないんですけど、まあ、いわゆる暖炉の前におじいちゃんが座ってて、なんか分厚い本読み始めるみたいな。で、なんか、思うと、やっぱあの頃、一番アメリカに憧れてたっていうか、アメリカのイメージがもうクリスマスのイメージだった気がしてて、赤とか緑とか 白とか、今みたいにあの LED じゃなくて、あの本物の電球のついたもみの木のクリスマスツリーの、イメージで、てっぺんにあの、金の星がついたようなやつ？
ああ、ツリーは飾ってもらってたな、うちもな、か
そうなん
な。
だ。うち庭にもみの木がちょうどあって、
すごい。
いやいや、もうね、ほんとそんな、あれじゃないですけど、たまたまっていうか、あって、で、一応飾り付けして、やってましたけどね。だからなんかね、クリスマスはすごいです。未だにワクワクするというか、なんかその、恋人がどうとかじゃなくて、なんかこう、単に、年末年始の、綺麗な、素敵な催し物っていうイメージがあって。
いや、まあそうですよね。でも、アメリカの方はその家族のものっていう感覚強いですよね、きっとね。日
でしょう
本が
ね。
作り上げた、なんか、その、なんか恋人たちとみたいなっていう。まあ、海外も 欧米もそういうのあるのかもしれないけど、なんか日本がちょっと、なん
まあ
でし
ね、
ょうね。
そうい
バ
う。
ブル期以降が異常だった気がしますけどね、なんか
そんな気はする。
ね。うん。
映画だと、なんか、クリスマスの映画で印象にあるやつってあります？
まあちょっとね、最新の英語言うと、今年の映画はもう、極めつけみたいなのがあって、僕はもう、フォールドオーバーズだと思うんで
です すね。
よ、今年は。で、まあこれクリスマス映画だよなって思って、まあちょっと公開時期はクリスマスじゃなかったんで、で、まあ今クリスマス時期になって、配信、課金レンタルには来てたんですけど、このタイミングに合わせて、Amazon プライムビデオが、見放題で配信始めたんで、もう今見るならこれでしょっ
ちょう
てい
どいい
う
よね。
感じだし、まあ、ちょっと今これ収録してる時点では、下高井戸シネマさんがですね、ちょうど上映、配信始まってるけど、上映してくれてて、ああ、これ下高井戸シネマで見るのもいいんだろうなっていう感じ。
なるほどね。
ねえ、あ、まあまあ、やるよねって感じ。
僕、公開の時、あれ見てなくて、ホール
あ、
ドオー
そうで
バー
す
ズっ
か。
て。で、ついこの間だから配信で見たんですよ。それこそ U-NEXT で見たんじゃないかな。だから、いや、もう、一番いい時期だったし。でも、多分、映画館だと、もっと画質が、それこそ70年代とかの、
わざとね。
だと思うんですけど、配信で見る限りでは、割と普通にちゃんとハイビジョンっていうか、綺麗な状態に感じたけど、まあでも、雰囲気が良くて、すごい、アレクサンダー・ペインっぽい、いい映画でしたね、あれね。
いいし、なんか、これこそ、だから、家族じゃないんだけど、ね、
寄せ集まってね。
恋人たちのものとは違う、まあ、そういうね、家族がいないとか、
そう
亡くし
ね。
た人たちの集まる映画だから、すごく良かったなって感じですね。
それをね、だから、子供の頃感じたのが、三人のゴーストって映画があって、リチャード・ドナーですけど、あれは、まあ、恋人、ビル・マーレーが主人公で、で、カレン・アレンっていう恋人が出てくるから、まあ、恋愛要素もあるんだけど、なんかね、メッセージ的にはね、クリスマスは、恵まれない人に親切にしようとか、普段会えない兄弟を呼んで一緒に過ごそうとか、そういうメッセージ性が結構あって、で、最終的にはそれができるんだったらもう毎日親切にしてもいいじゃんみたいな、クリスマスなんて毎日やったっていいんだからみたいな、そういう なんていうセリフがあって、で、それ見たとき、あ、クリスマスって人がこう優しくなる日だなっていうのは子供心に思ったなと思って、今はもう好きな映画ですけどね。
なんかある時期そういう、だからラブストーリーみたいなイメージが強かったけど、やっぱそうじゃない方にだんだん、なんだろうな、クリスマス映画の好みがいってるような気がしますけどね。
さっきじゃないか。さっき収録したのはさっきなんだけど、これ配信されるのもっと後になるんだけど、ちょっと森田芳光監督の話がちょっと出て、ロンベさんも見た映画なのは知ってるから言うんだけど、未来の思い出っていうラストクリスマスって映画があって、あれは藤子 F 不二雄先生の、未来の思い出っていう漫画を、まあ、映画化したものなんですけど、まあ、大胆に脚色して、清水美里と工藤静香の二人を主人公にして、まあ、女性同士の、友情と まあ、運命共同体みたいになるって話で、まあ、かなり
今
SF
で
要素？
言うところのシスターフットですね、多
そうですね。確かにね。
分。
藤子先生が、あれ、あの漫画描いたのが83年とかなんですったかな？ 80？ ん？違うわ。90年ぐらいに書いて、1900。で、87年ぐらいに、ケン・グリシャムっていう人の、リプレイっていうすっごい有名な小説があるんですけど、まあ、ほぼほぼそれの丸パクリっていうか いう話なんですけど、まあ、人生を何度もやり直すって話で、すごい、 まとまった。あれ、何気に工藤静香がすっごい良くて、いい映画なんですけど、ちょっと残念なのは、二人の恋人役が、デビッド伊藤と、泉元彌なんですけど、二人ともとんでもない大根芝居してくれて。まあ、90年代前半の映画なんでね、結構、生温かい目で見てほしいっていう感じはあるんですけど。
今年の冬のその新聞で森田清水上映でもまたやってましたね。
やってましたよね。
僕は2023年の時見たんですけど、もうなんか毎年やるのかなって。あれですね。未来の思い出は。
結構いいんですよね、あれね。あんまりクリスマス感はないかな。
まあ、その時期の話になるっていう、まあ、ところがあるか
そう
ら
ですね。
ね。
二人が出会うのがクリスマスの日なんだっけな。確か年末だったかな。
新宿かどっかにしたっけ？なんか
なんか
ね。
ね。あれがなんかショーウィンドウの前
はい、
で
そうそうそう
二人が出会うんですけど、そ
そう。
のショーウィンドウのその飾り付け、ディスプレイが、まあ、年によって変わってくっていうのが、結構いい視覚効果になってて、
そうそう。
いいん
あ
ですよね、結構
と、
ね。
なんだろう。見るに流れる、電光掲示板みたいな、ニュース、文字ニュースみたいなのが流れたりする。意外とそこが伏線だったりしたりっていうのが意外とよくできてる
そうなんですよね。さすが
感じ
森
なんで
田
すよ
芳光っ
ね。
ていうい
や、ほんとほんと。
感じですね。
面白いですね、あれ。
森田芳光監督もね、もうちょっと生きててくれたら、たくさん映画作ってただろうになという感じはしますけども。
ねえ、まあ、ねえ、だから、残してくれたものだけでも多いけどっていう感じ
確か
が
に
しま
ね。
すね。
そういう意味で言うと、コンサトシ監督、アニメー
はい。
ション、もう亡くなっちゃいましたけど、あの人で言うとね、東京ゴッドファーザーズって映画があって、
ケンス君が好きなやつだ。
あ、そうなんだ。あれもクリスマスと、まあ、大晦日にかけての話なんだけど、むっちゃいいんで コンサトシのすごいファンタジックな表現とかをちょっと封印して、割とリアリスティックなアニメーションにして描くんですけど、とにかく、よくできてる お話で、アニメーションとしても面白いし、脚本自体が楽しいんで、映画自体が、まあ、すごくいい映画になってます。
クリスマスね。あれ？石山さんあれ見たんでしたっけ？メルヴィンとハワードって見たんでしたっ
見
け？
た見た。
あれ、実はクリスマス映画ですよね。
え、そうなの？
そうですよ。要するにタイトルになってるメルヴィンとハワードが出会うのがクリスマスなんですよ。
あ、そうでしたっけ？
だから、やたらなんかクリスマスの歌を歌おうとしてるんですよ、なんかね。
ああ、そうだったっけね。
車の中の話は。あれとか、
でもジェイソ
ね、
ン・ロバーズが全然乗ってこなくて、
だから、あれとかね、実はクリスマス映画っていう、あれ見たの、僕、確かね、クリスマス周辺なんですよ。下高井のシネマで、2022年前かな、2022年だと思うんですけど、の特集上映で、見たのが、クリスマスの時期で、これ時期的にぴったりじゃんって思ったのを覚えてるん
なる
です
ほどね。またジョナサン・デブの話だけ
よね。そうですね。
ど。またっつってもまあ、配信が前後しちゃうんですけど
そう
ね。
ですね。時空がちょっとね、ねじれてますけどね。そう
そ
だ。
うなんだね。
やっぱその時期に見るといいっていうのはあって、
確かにね。
僕ね、結構前だけど、スモークって映画じゃないですか。
ハー
レ
ベ
イ
カ
ン・
イ
ワ
テル
ン
のや
ダー。
つね。
あれを、まさに、クリスマスの時期に、エミス・ガーデン・シネマで多分上映だったと思うんですけど、あれ見れて、で、エミス・ガーデン・シネマって、エミス・ガーデン・プレイスの中にあるんですけど、行ったことある人は、クリスマスの時期行ったことある人はわかりますけど、あそこってすごいクリスマスのイルミネーションが冬場されるんで、その映画で終わって、まあ夜だったら出てくると、なんかクリスマスの雰囲気
そう
があっ
ね。
て、めっちゃいいんですよね。
今年もね、まあ、毎年そうなのかもしれないけど、真ん中のとこにね、ガラスケースに入った、でっかいシャンデリア。 飾り付けられてるんですよね、あそこね。
ああ、そう。
凝ってますし。なんかガーデンプレスっていうモールというか場所自体がすごい雰囲気があって、ちょっと外国チックでもあるし、この時期行くと本当なんか素敵よね、あの場所ね。
そうなんですよ。もう、映画以外でもなかなか行かなくなっちゃったから。
そうね。あそこでもほら、写真展もあって、
あっちで映画やるときもあるんですよ。
そうですね、そうね。あそこ自体結構好きだな。
ね、できたときは結構、メイドスポットみたいな感じになっ
そう
て。
ね。
奥の方に伝えみたいなのが、あ、ありましたね。
あ、そうそうそう。あそこの蔦屋はね、VHS とかも結構いっぱい置いてあってよかったんですけどね。なくなっちゃったんですよね。
やっ
時
ぱ
代
そう
だ
いうと
な。
ころに行っちゃうんだよな、なかな
そう
か
なん
ね。
だよね。昔学生の頃ね、あそこで、ハイパーメディアクリエイターの、高城剛でしたっけ？あの人主催で、それこそ、コンサトシとか、あと森本浩二とか、大友克洋とか呼んで、ゲームと、映像表現の世界の今後みたいなシンポジウムみたいなのやってて、僕それ聞きに行ったことあって、めっちゃ面白かったですけどね。今、あそこにいた人、みんなどうしちゃってるんでしょうかっていう。飯野源氏とかも来てましたけどね。
ああ、懐かしい。
時代だな。そういう意味で言うと、ほら、最近、ラブアクチャリーの
ああ、再上
4K リ
映
マス
ね。
ターやってますしね。あれもクリスマスでしょ？
まあ、だから、みんな結構この時期に見るって言ったらね、あれなのかな、です
僕
け
は
ど
ね、
ね。
この間初めて見たんですよ。
もう。
人生初、ラブアクチュアリー。
なるほど。
普通に全然面白かったです。
いろんな映画とかで結構言及されるから
そう
ね。
ね。
確かに見といてそうはないです
そうそう。コリン・ファースの相手役をやる、あの人、スペイン人かなんかの、ちょっと英語とがうまく伝わんなくて、なんかディスコミュニケーションみたいになる女の人が出てくるんですけど、最終的にそうか、ネタバレしない方がいいけど、その女性が、ホールドオーバーズで、看護婦役で出てきてびっくりしました。
そうなんだ。
たまたま僕が近い時期に見たんで、すぐ分かったっていう。
僕、ラブアクチュアリ相当見てないから、わか
多
んない
分ね、
な。
全然分かんないと思いますよ、普通。
へえ。
他にそんなに映画出て、まあ、地元のその何ですか？ポルトガルだかでは出てるんでしょうけど、あんまりアメリカの映画に出てない人なんで。
まあ、ラブアクチュアリーが結構今代表作なのか
キャロルとかね。
な。まあ、キャロルもそう
キャ
か。
ロルは良かったですね。キャロルもやっぱりわざとその古い映画みたいな質感のフィルムで撮ってる作品としてはね、似てますけどね、そのホールドオーバーズとか。
まあ、あれもそうですね。クリスマスプレゼント。映画でもあるし。
そうですね。音楽がね、カーター・バーウェルで私が一番好きな映画音楽家ですけど。
いや、僕も、あれは好きだった。ガラス越し映画みたいな。
そうなんだ。全
あ
然、
と、
って言って。
アクション映画だと、やっぱ、皆さん結構やっぱダイハード
そうね。
を思い浮かべると思うんですけど、実は、フレンチコネクションも、クリスマス映画なんで
イ
すよ。
メージねえって。
そう。あれ、まあ一作目ですけど、だから、ジン・ハックマンが、なんか張り込みしてんのかな？なんか、男を追ってて、変装してんですよ。それが、路上で子供になんか、なんか配ってんのかな。配ってるサンタクロースの格好してんですよ。で、ロイ・シャイダーは変装してなくて、そのなんか、バーかなんかの中にその男を追いに行くと気づかれちゃって、その 追ってるとこは逃げるんですよね。で、ロイシャリンダーは追うんですけど、ジンハックマンも、そのサンタの格好のまま、追いかけるっていうのがあって、それで僕だから、このクリスマスの初めの映画
ああ、
だなっていうの
そう
を
だ
覚え
った
てるん
か
です
も。うん。サンタの格好のまま追いかけるの、なんかイメージあるな、確か
そうなんですよ。だから、ジングルベルも歌うんじゃない
に。
かな、その、なんか子供たち相手になんか。
なるほどね。
で、なんか、これもクリスマス映画だなって、何年か前に見た時に思ったっていう
クリスマスの時期が舞台だったら全部クリスマス映画なのかというと、精神的な、なんでもないです。まあ、ホームアローンとかね、そういうことで言うと。
まあ、そうです
もういか
ね。
にもクリスマス映画ですけど。
それは、舞台設定に意味がありますからね。
そうね。ダイハードもそうだけど、シリーズ化してった時に、
またかよ。
またクリスマスの時期にっていうね、いう楽しみが今度できるから、
そうであ す
れはうま
ね。
いよね。あとやっぱなんかエンディングの時にクリスマス曲をかけれるっていうこととか、なんかそういう良さもあったりとかね。背景にクリスマスがあることによって、なんだろうな。世界観が一個できるというか、あ、そっかっていう、クリスマスの時にこれが起きてるんだなっていうのが、なんだろう。なんかこう、モチーフとして、なんかこう、映画のルックとして、一個乗っかるから、それがなんかいい部分があるなと思ってて。僕ゲームなんですけど、ディビジョンっていうゲームがすごい好きで、で、今ディビジョン2っていうのが、もうかれこれ6年ぐらい前に発売されたソフトなんだけど、未だにやってて、まあ、早い話、ウイルスで世界がもう終わってて、生き残った人たちで頑張って復興しようとしてるっていう世界なんですけど、そのウイルスが拡散したのがちょうどクリスマスシーズンっていうことで、街がクリスマス一色の頃に人類がバタバタと、多くの人が亡くなってったっていう設定があって、だから世界崩壊したのがちょうどクリスマスなんで、そのまま飾り付けが残った世界なんですよね。だからもう夏になってるんですけど、2の時点では。未だにそういう片付ける人がいないんで 街中のその飾り付けが全部クリスマスのまま止まってるのに、夏になってしまってるっていうのが物悲しさとか、その時間の経過とかが感じられて、すごいナラティブというか、
よくできてます
よく
ね。
できてるんですよね。ゲーム自体の設計がやっぱり考えられてるというか、いう気がして、非常に、心に来る美術として、いいなと思いますけどね。
まあ、そうですね。やっぱ、その時間経過がわかるっていうのは、なるほどって感じですね。
うまい設定だなと思ったけど。
まあ、確かに、ちょっと、クリスマスって、確かに、日付というか時期として、すごく印象的だから、
記号としていいよね。
いいですよね。絶対覚えてるもんな。
カラーリングも、こうも決まってるから、色だけでも、あ、そうなんだなってわかるというか。
映画じゃないけど、ドラマだけど、MCU で言えば、ホークアイってドラマ
ああ、そうです
が、
ね。確かにね。
まさにクリスマスシーズ
あれ
ン。
は良かったね。
だから MCU ってなんか時系列があるから、で、同じ舞台、ニューヨークを使ったりするから、この時期にこうだったんだ、みたいなやつを、まあね、そう
そうい
うユニ
ね。
バース映画として、あれがこの年のクリスマスね、みたいなやつを だから絶対覚えてるから、クリスマスの話だったな、っていうのは、確かに強いですね、確かにね、時期としてはね。
北海で言うとさ、アイススケートするスケートリンクが、その有名なすげえでかいクリスマスツリーがあるところ、ちょっと名前忘れましたけど、あれが出てくるんだけど、あそこって、まあ、キャッチーというか、見た目でランドマークがわかるので、よく映画とかに出てきますけど、なんとかっていうビルの前に、有名なクリスマスツリーが出るっていうね。ちょっと忘れましたけど。あれが出てくる映画、いくつかあるけど、なんだっけ、どこだっけな、忘れちゃったけど。
それだけね、有名なですね。 アメリカ映画で何
ああ、
回も出てくるやつあり
わかっ
ます
た。
よう
ん、
ね。
ロックフェラーセンターだね。
ああ。
うん。有名な、アイススケートリンクが、ビルの前にできるっていう。ちょっと変わり種のクリスマス映画で言うと、これ、見るのが結構難しい映画ではあるんですけど、真夜中の戦場、クリスマスを送りますっていう映画があって
知らないの。
戦争映画なんだけど、第二次大戦のもう末期の話で、あれ、フランスかなんかの森で、そのアメリカ軍の兵士が部隊からはぐれて、少数で行動してるんですね。で、なんか途中で、その敵のドイツ軍が、まあ、根城にしてる城みたいなところに、夜、忍び込んで、そうとは知らずに、そこで寝泊まりしちゃうんですよね。で、朝になってみたら、敵じゃんってなって、一触即発になるんですけど、実はそのドイツ軍の方も、もう戦争嫌で、もう負けるし、逃げてきてて、もう、だから離脱した部隊なんですよ。で、言葉通じないんだけど、もう、戦争もう終わるし、殺し合いしても無駄だから、やってるふりだけしないってことで、競合するって話で、それがすごい面白くて、発想も面白いし、それがなんかちょうどクリスマスかなんかで、で、まあ、飾り付けとか当然ないから、クリスマス感はすごい薄いんだけど、クリスマスっていうものの本質みたいなことを、まあ、ちょっとついてる映画かなと思って結構いいんですけど、まあ、いかんせんなんか知らんけど、見にくいんですよね、この映画。結構好きなんですけどね。
ソフトは出てるっぽい
出てますかね。
な。
主演がね、今、映画監督になってる、ピーター・バーグ。2013年ぐらいに、ローンサバイバーって映画撮った人ですけど、あれ結構面白かったですけどね、あの映画ね。が、まだ役者やってる頃の映画だと思いますけどね。
これ、芸人シリーズが出てるん
そう
だ。
そうそうそう、結構ね、もう一人ぐらい有名な人誰が出てたね、確かね。
イーサンホークですか
あ、そうそう
ね。
そうそうそう。が、まだ、若手の頃だと思いますよ、多
芸人シリーズがね、
分。
出て
うん。
る映画って結構少ないから、
そうですね。ウィキペディアできてるね。前なかったんだけどね。うん。そ
ヒーハーバー主演作ですね。
う。うん。ピーターバーグね。最近映画撮ってないな、あの人な。ゲイリー・シーズンズも面白い人でさ。人、ハリウッドの中では珍しい、結構右側の人でさ。まあなんか、どっかでね、フォレスト・ガンプの時になんかどっかで話しましたけど、おもろいんだよね、この人でもね。
全然もう出ない。
なんか、レーガン大統領のなんか、プロモーションビデオみたいなの出てんだよね、この人ね。
そうなんすか。
その割になんかさ、イーストウッドの映画とかあんま出ないよね、なんかね。
ああ、確かに。
そういうもんじゃないのか。
まあ、でも、映画自体出てないですよね、多分ね、もう
そう
ね。
ね。キャプテンアメリカ、声で出てんだよね、確かね。
あ、そうでしたっけ。
なんか、確か、そんな話、前、
僕
別
が
の
クイズで出したような
番
気がす
組
る
で、そう
な。
そうそうそう。
博物館の、なんだっけ。
なんか、そんなこと言ってたよね、確かね。
声だけ出てます、みたいな。
誰が
わ
それ
かる
わ
かっ
かるん
て。
だっていうさ。ねえ。まあ、そのとこですか？時間的には。
ちょっとね、できればクリスマスに配信
ね。
したいん
でき
で、
るといいですけどね。
まあなんか、クリスマス映画、家
うん。
でも見れたらいいなって感じです
ね、
け
お
ど、
子様がいる
ま
人はさ、それこそお家でね、一緒に
あ。
映画見るなんていうのを習慣恒例にしたりとかね、してても面白いと思うし。
僕は時間があったらホールドオーバーズを。 年内に見たいなーって感じが、もう一回な、
映画
配
館に見
信
に行くっ
で。
てこと？
いや、配信で。
あ、配信でね。
見直したい。多分吹き替えがあると思うんで、
確かに。
吹き
吹き
替え
替え良さ
で、
そうだね。ああいう映画はね。
ちょっと見直したいな
そう
ーっていう
ね。
感じですね。
僕ジアマッティってさ、なんかこう、すごく好きな俳優なんだけど、主演作っていうとさ、まあ、なくはないんだけど、そんなに有名なのがなくて、まあ、パッと思いつくのは漫画家の役やってるやつ。ちょっと忘れました。アメリカンスプレンダーか。とかやってましたけど、もうだいぶあれも昔だし。まあ、サイドウェイが一応
それこ
主演
そ、
か？
そうですね、サイドウェイだ
まあ
から、
ね。ペインは
結
だから
局同
好き
じ
なん
監
だろう
督っ
ね、きって と
こと
ね。
ですよね。
そう、なんかほら、イニシェリン島の精霊ってあったでしょ？ちょっと前に。なんかあれの主人公の心理って、みんななんかあんま理解できないっていう人が多くて、まああれはずっと仲の良かった、それこそコリン・ファース と、まあ疎遠になるって話ですけど、イニシェリン島の主人公はさ、死とか歴史とかを愛してて、人よりもどっちかっていうと芸術とかの方を好きな人で、もうまあくだらないことで余生を使いたくないっていうことで、ア
ブレ
ホ
ン
の
ダー・
コ
グ
リン・
リー
ファー
ソン
ス
の
をさ、
方がってことですよね。
をまあ排除しようとするんだけど、ホールドオーバーズのジアマッティはそこまで苛烈な人じゃなくてさ、結構柔和な部分もあるんだけど、やっぱり歴史とかが好きな人で、でそういう人って今の価値観からだとやっぱり時代遅れの人として捉えられちゃうから、ホールドオーバーズっていう、まあ、なんていうんですか、取り残された人っていう題名がついてるんだと思うんだけど、そういう人が、まあ、自分と似たような魂を持つ人と、まあ、肩を寄せ合ってクリスマス過ごすっていうすごくいい映画だと思うんだけど、僕はなんかすごいそういう人の気持ち、僕もだからやっぱ時代遅れなのかなって思う時があって、古い映画ばっか見てますから なんかね、そういうとこはちょっと感じるとこがありました、ホールドオーバーズは。
まあね、ホールドオーバーズって、そのルックだけじゃなくて、まさにその時代
そう
に合っ
ね。
たような映画を作ろうっていう意図が見えるから、まあ、そういうとこ、映画好きな人には結構刺さるものがあるっていう
そう
感じだと
ね。
思いますよ
ララランドのさ、ライアン・ゴズリングもそういう人でさ、古いジャズばっかりやろうとしてて、新しいところに全然行けないっていう、なんか、かわいそうな人たちの話ですかね。
新しい映画も 見
あ、
てみ
そ
ま
うで
しょうっ
すね。
て感
は
じ
い、
ですか
そう
ね。
ですね。U-NEXT の方もよろしくお願いしますというこ
わ
と
かりました。ちょっとね、バランスよく見に行こう
で はい、
と
そう
思
で
います
。
すん
は
で、
い。
よろしくお願いします。ちょっと、あれですね、石山さんの配信
あ、
は、
そうですね。年内最後。
DGIN は年々間に合わない気がするんで、
そうね。
これ、でもわかんない。もう一個雑談が来るかもしれない。
まあまあまあ、
まあ、
一旦ご挨拶しときましょうかね。
そうですね。
はい。
今年もありがとうございまし
もう、ロンペ
た。
さんにも、ありがとうございますと言いたいし、あと、聞いてくれるリスナーの方にも、一年間、聞いてくれてありがとうございました。来年もぜひ、聞いてほしいです。
そうですね。引き続きよろしくお願いし
よろ
まし す。
くお願いします、ということで。
というわけで、クリスマス頃に配信できてればいいなという
頼
雑談で
む。
した。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
お願い
す。
します。